秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。子育ては楽しいことがある反面、食べ物を喉に詰まらせたり、ベビーベッドから落ちそうになったり、ハラハラドキドキすることもありますよね。私はまだ子育ての経験はないんですが、そんな話を友達からよく聞きます。実際に0歳から14歳までの子どものうち、思いもよらぬ事故で亡くなってしまう子どもは年間でおよそ300人もいるそうなんです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。今すぐできる子どもを事故から守る方法。早速ゲストをご紹介しましょう。消費者庁消費者安全課長、野田幸寛さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は思いもよらぬ事故から子どもを守るために知っておきたい予防策、教えてくださるんですよね。
はい、先ほど秋元さんからお話のあった通り、0歳から14歳までに思いもよらぬ事故で亡くなってしまう子どもは年間でおよそ300人おりまして、非常に心が痛みます。この人数は残念ながらここ数年横ばいとなっています。
子どもの事故は本当に悲しいですね。この思いもよらぬ事故とは交通事故などのことですか？
交通事故のほか、息が詰まる窒息や、はい、食品やおもちゃなどを誤って飲み込んでしまう誤飲、溺れてしまう溺水、転落などが特に目立っています。年齢は0歳から6歳までで全体の6割ほどを占めています。
より幼いうちに遭いやすいということなんでしょうか？
はい、子供は生まれた頃はじっとしてすやすや寝ている時間が多いですが、運動機能の発達とともに徐々に足をバタバタ動かすようになって、寝返り、ハイハイ、捕まり立ちなど動きが活発になります。すると必然的に事故に遭うリスクが増えてしまうんです。でも窒息や溺れ、転落などは保護者の方が気を配ることで事故に遭うリスクを減らすことができます。そこで今日は思いもよらぬ事故から子どもを守るために、実際にどんな事故が起きているのか、事故を未然に防ぐにはどうしたらいいのかなど、詳しくご紹介させていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、窒息から子どもを守るには。チェック2、子どもが溺れないようにするには。チェック3、転落から子どもを守るには。チェック4、情報を集めよう。今日はこの4つのチェック項目から子どもを事故から守る方法を紐解いていきます。ではチェック1、窒息から子どもを守るには。まずは野田さん、窒息事故なんですけど、これはどういった状況で起こってしまうんでしょうか？
0歳から1歳ぐらいまでの赤ちゃんに多いのは、寝ている時の窒息事故です。うつ伏せに寝て顔が柔らかい枕などに埋まってしまうことや、掛け布団やベッドの上の衣類、ぬいぐるみ、よだれかけが顔を覆ってしまうことで窒息してしまう事故があります。それからベッドと壁の隙間などに挟まれたり、家族の体の一部で圧迫されたり、ミルクの吐き戻しなどでも窒息事故が起こっています。
寝ているだけなのに危険がいっぱいですね。
そうなんです。窒息事故を防止する方法の一つとしては、はい、大人用のベッドではなくベビーベッドに寝かせることです。これだけで壁とベッドの隙間に挟まれることや家族の体で圧迫されることは防げますよね。
仮に大人用のベッドに寝かせる時があっても、隙間ができないようにするなど工夫した方がいいですね。
はい、それから寝具類は固めのものを用意することです。赤ちゃんには柔らかい方がいいと思っている方もいるかと思いますが、
確かに
上手に寝返りができるようになるまでは硬い方が安心です。また1歳ぐらいまでは仰向けに寝かせるように心がけてください。
先ほど掛け布団などで窒息してしまう場合もあるというお話も野田さんされていましたが、
そうです、はい、ですから掛け布団は子供が払いのけられる軽さのものにして、それから首に巻きつけやすいものは顔の近くに置かないことです。
寝ている時だけでもこれだけ窒息の危険があるわけですから、起きている時はもっと危険がありそうですね。
はい、ブラインドやカーテンの紐に首が引っかかって窒息してしまったり、食べ物を喉に詰まらせたり、食べ物じゃないものを誤って口に入れてしまって窒息する事故もあります。
食べ物じゃないものというと、
おもちゃ、シール、アクセサリー、ティッシュペーパー、ビニール、硬貨など部屋の中にある小さいものです。
こうした窒息事故を防ぐにはどうしたらいいんでしょうか。
食べ物は小さく切って与えることです。ナッツ類は気管支に入りやすいので3歳頃までは食べさせないようにしましょう。それから食品を口に入れたまま遊んだり、話したり、寝転んだりしないように注意してください。喉に詰まる可能性が高くなります。食べ物でないものを誤飲させないためには、子どもの手の届かないところ、目に見えないところに保管することを徹底してください。
ついうっかりということがないようにしないといけないですね。秋元沙耶香のウィークリージャパン、後半も子どもを事故から守る方法を具体的に伺っていきます。
秋元沙耶香のウィークリージャパン。
さあ、今週は今すぐできる子どもを事故から守る方法というテーマで、消費者庁消費者安全課長野田幸寛さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、子どもが溺れないようにするには、野田さん、これは家の中にも外にも危険がありそうですね。
はい、家の中では主に大人が目を離した隙に水が張ってある浴槽を覗き込んで転落したり、洗濯機やバケツ、洗面器などに溜まった水で溺れたりしてしまうことがあります。
バケツや洗面器に溜まった水でも溺れてしまうんですか。
はい、わずか10センチの深さの水でも、例えばビニールプールでも溺れることがあるんです。
はい、
ですから浴槽や洗濯機、バケツや洗面器などに水を張ったままにしない、浴室に勝手に入れないようにするなど注意してください。またビニールプールで遊ばせるときは必ず見守りましょう。
家の外で溺れてしまうケースにはどんなものがあるんでしょうか。
海や川で遊んでいる最中に事故に遭うことが多くあります。遊ぶ場合は万が一に備えライフジャケットを着せてください。それからため池や排水溝、浄化槽でも事故は起こります。保護者の方などは近所にそういう場所がないか事前に確認し、子どもが近づかないように日頃から教えておきましょう。
良い子のみんなは危険な場所で遊ばないようにですね。では続いてチェック3、転落から子どもを守るには、ベランダから子どもが転落したというニュース本当に聞いたりしますよね。
そうですね、
うん、
ただ転落というのは必ずしも建物からとは限りません。
はい、
0歳から1歳くらいの赤ちゃんの場合はベッドや椅子、ソファーなどの家具から転落することもありますし、ハイハイするようになれば階段から転落することもあります。小さい子どもにとっては家庭内の転落でも大きな事故になることがあるんです。
ちょっと目を離した隙に事故につながってしまうんですね。
ベランダや窓からの転落は近くに踏み台になるようなものが置かれてある場合が目立っています。はい、小さなお子さんがいるご家庭ではベランダや窓の近くに植木鉢を置く棚やソファー、椅子などは置かないようにしてください。また窓には子どもの手の届かない位置にもう一つ鍵をつけるなど施錠を徹底してください。
その他注意が必要な転落事故のケースはありますか。
抱っこ紐やベビーカーから子どもが落ちてしまうこともあります。保護者が子どもを抱っこ紐で抱いたまま物を拾おうと前かがみになったときにスルッと落ちてしまうことがあるんです。ですから前にかがむときは必ず子どもを手で支えてください。またバックルや留め具、ベルトの緩みなどにも日頃から注意してほしいですね。
ベビーカーからはどうして落ちてしまうんでしょうか。
前のタイヤが段差に引っかかった拍子に赤ちゃんが弾みで飛び出して転落することなどがあるんです、うん、ですからベビーカーに乗せるときは安全ベルトを正しく締めるように心がけてください。
ではチェック4、情報を集めよう。やはり事故を未然に防ぐにはどんな事故があるのか情報を知っておくことが大切ですよね。
はい、消費者庁ではホームページ、メール、ツイッターなどさまざまな方法で子どもの事故を減らすための情報を提供しています。子どもを事故から守るプロジェクトのウェブサイトをご覧ください、うん、こちらでは年齢ごとに遭遇しやすい事故の事例や注意点などを分かりやすく紹介しています。
私も先ほど拝見したんですが、一般の方から寄せられた体験談であったり工夫なども紹介されていて、その体験談がとってもリアルで参考になるなと思いました。
はい、またこのウェブサイトから子ども安全メールへの登録もできます。子ども安全メールは主に0歳から小学校入学前の子どもの思いもよらぬ事故を防ぐために注意点や豆知識を毎週木曜日に配信してお知らせするもので、うん、常に最新の情報を知ることができます、
はい、
例えば今年ニュースで話題になりました乳児ボツリヌス症という病気の発症事例に関しまして、
うん、
1歳未満の乳児には蜂蜜を与えないでくださいという内容の情報発信を行いました。さらに最近スタートしたのが子どもの事故防止ツイッターです。こちらでも身近な事故の例を掲載していますので、はい、ご活用いただければと思います。
ぜひこうしたツールを利用して子どもを事故から守ってほしいですね。それと子どもを事故から守るプロジェクトのシンボルキャラクターがいるんですよね、野田さん。
はい、危ないかもという可愛いカルガモの親子です。このプロジェクトのウェブサイトに載っていますのでご覧ください。
今目の前に危ないかもちゃん、いるんですけど可愛いですね
ありがとうございます。
では最後に野田さんからメッセージをお願いします。
毎年不慮の事故でおよそ300人の子どもが亡くなっています、うん、保護者の方のちょっとした心配りが子どもを思いもよらぬ事故から守る最大の武器になります。子どもを守れるのは周りにいる大人です。ぜひ多くの事例や注意点を知ってこれからの行動に役立ててください。
今日のゲストは消費者庁の野田幸寛さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン、
6月は不正改造車を排除する運動の強化月間です。ブレーキランプやウインカーを定められた色から変更する、運転席・助手席の窓ガラスへ着色フィルムを貼り付ける、タイヤとホイールが車体の外へはみ出す、基準外のウィングを取り付ける、マフラーの消音器を取り外したり基準不適合のマフラーを装着する、これらは不正改造にあたり犯罪です。不正改造を行うことと不正改造車を走らせることの両方が法律で禁止されています。知らなかったでは済まされません。詳しくは国土交通省不正改造車を排除する運動で検索ください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元才加のウィークリージャパン。今週は今すぐできる子どもを事故から守る方法というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、0歳から14歳までの子どもが思いもよらぬ事故で亡くなるケースは年間で300件ほど発生しています。主な原因は交通事故をはじめ息が詰まる窒息や食品やおもちゃなどを誤って飲み込んでしまう誤飲、溺れてしまう溺水、転落などが特に目立っています。おさらい2、窒息や誤飲、溺水、転落などは周りにいる大人が気を配ることで事故に遭うリスクを減らすことができます。どんな事故が多いのか最近の傾向など多くの情報を知って予防してください。また 日頃から子どもにも注意するように教えてください。おさらい3、消費者庁のホームページ子どもを事故から守るプロジェクトでは、子どもの思いもよらぬ事故を防ぐための注意点などをご紹介しています。子ども安全メールや子どもの事故防止ツイッターなどの配信登録などもできます。ぜひ子どもを事故から守るプロジェクトで検索して情報を活用してください。今日いろいろお話を伺って、私は子育ての経験はないんですが、普段こう生活している中でも小さな子どもにとってはどこにどんな危険がはらんでいるのか、潜んでいるのかわからないんだなと思いました。大事なお子さんですからね、思いもよらぬ事故を未然に防ぐためにも、まず大人が気を配ることが一番ですが、事例や注意点を知っておくことが大切だと思いました。来週は私たちの食生活をサポートする保健機能食品のお話です。特保などの保健機能食品には種類があって、それぞれの違いを知っておくと健康な食生活を目指す上でとても便利です。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。